じゃあ子供たちというのはどういう意味で私たちにとってのお手本の存在なのでしょうか。僕はですね、娘と一緒にいると思うんですね。子供って本当に小さいなって思うんです。そして子供は自分のことを小さいってことをよく分かっていて、そして親を頼っていきます。きっとイエス様にとってはそのことがとても大切なことだったんじゃないかって思うんです。神様の前に自分が小さい存在だということをありのままに認めること、そして神様のことを頼っていくこと、それが神様と私たちとの関係の中で一番大切なんだ。だからこそイエス様は子供たちをお手本としてお示しくださったんだと思うんです。だから子供のようになるというのは、神様に対して私は神様の子供です、小さな子供ですということを受け入れることです。聖書を読んでいくと、神様が神の国を、神様のご計画を広げていこうというときに、子供のように自分が小さいということを知っている人たちを用いられたということがたくさん書かれていることがわかります。神様は小さい人を用いてくださるんですね。でも私たちは時々心の中で自分のことを大きく見せようとしてしまうことがたくさんあるんだと思うんですね。例えば仕事で何か成果が出た時、これは自分の手柄だとか、これは自分の成果なんだとか、自分がこのことを成し遂げたんだというふうに自分を大きく見せようとしてしまいます。でもそれは自分中心の罪の心なんですね。神様が中心ではなくて自分が中心になってしまうんです。神様を大きく見せよう、神様の素晴らしさを示していこうというんじゃなくて、自分の凄さを示していこう、自分が大きいということをみんなに分かってもらおう、そんなふうに私たちの心はなってしまうことがあります。でもそんな時、人々の前に示されるのは神様の素晴らしさではなくて自分の凄さでしかありません。だからこそ神様は、神様のご計画を進めようとされる時にあえて弱く乏しく小さい人々を選んで用いられたのだと思うんです。聖書の中にはそんな風にして神様に用いられた人たちのエピソードがたくさん描かれています。例えば旧約聖書に登場するアブラハム、イサク、ヤコブ、今でこそ信仰の父と呼ばれたりしてますけども、この人たちは滅びゆく一アラム人でしかなかったんです。そして他のどの民よりも貧弱だったって言います。でもだからこそ神様の救いの素晴らしさを表すために、神様の宝の民とされていったんです。ヤコブの子ヨセフは父親にただ一人溺愛されて、兄弟たちから嫌われ、疎まれ、そしてとうとう奴隷としてエジプトに売られていってしまいました。でもヨセフはその先で、実は全てが神様の不思議な救いのご計画だったということを知ったんです。そして言います。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わせになったのです。そう言ってヨセフは 家族が飢饉に襲われていたその場所からみんなを連れてきて助け出すんですね。そんなふうにして命をつないでいったイスラエルの人々、やがてエジプトの地で奴隷にされてしまいます。その民をエジプトから脱出させるためにモーセという人が選ばれました。でもこのモーセ、かつて許されない罪を犯して逃亡者になっていた人だったんです。でもモーセが逃亡しているその先で神様は彼に出会ってくださって語りました。私があなたを使わすと言ってくださったんです。そしてモーセはイスラエルの人々のところに戻っていって、みんなを奴隷の地から約束の場所へと導いていきました。神様はまた臆病者だったギデオンという人と、そしてたった300人だけの兵士を使って敵を倒してくださいました。またある時には神様は文字通り子供のサムエルを預言者としてお持ちになられました。そしてまた神様は人間の目にはふさわしいとは見えなかったダビデを選んで王とする約束の油注ぎを行っていきました。旧約聖書の時代、神様は人間の目には弱く乏しく小さく見える人々を用いて神様のご栄光を表してくださったんです。新約聖書の時代もそうです。神様はその一人子を大工の家の赤ちゃんとしてお使わしになられました。神の子であるイエス・キリストは十字架の刑で殺されてしまうんですけれども、天の父なる神様はその十字架の死からイエス様をよみがえらせて神様のご栄光を表してくださいました。そんなイエス様が選ばれた弟子たちもまた弱く乏しく小さい人たちでした。ある人は漁師、ある人は罪人と呼ばれた仕事をしていました。ある人は過激な思想の持ち主です。イエス様に選ばれた誰もが弱く乏しく小さい人たちだったんです。でもそんな弱さ、乏しさ、小ささを抱えているあなたが必要だ。あなたのその弱さ、乏しさ、小ささがあるからこそ、同じように弱く乏しく小さくされている人たちに福音を述べ伝えることができるんだ。みんなを励ましていくことができるんだ。きっとイエス様はそんな思いで弟子たちを選ばれたんだと思うんです。もしも私たちが自分の強さ、大きさを誇ろうとするとき、神様はあえてお働きにはなられないのでしょう。どうしてかというと、神様がどんな奇跡を起こしたとしても、私たちがそれを自分の手柄にしてしまって、神様のご栄光が輝かないからです。でも、逆に私たちが自分が弱く、小さく、乏しい、神様の前に子供のような存在だということを認めていくときに、他でもない、神様がその力を発揮してくださるんです。どうしてかというと、こんなに小さい私を用いてでさえも神様が働いてくださったというその証が、神様のご栄光を輝かせていくからです。だからこそキリストは今日、神の国は子供たちのものというふうに教えてくださるんです。神様の国、それは子なる神様である イエス様の国です。そして、イエス様の十字架によって罪許され、神様の子供とされた私たちが目指すべき場所。それが神様の国です。そして、私たちが集っているこの教会、それは神様の子供とされた一人一人がお互いを受け入れ合いながら、神様の国に向かって一緒に歩んでいく場所です。神様は、神様の御国において豊かな祝福に私たちを預からせようと、今日この教会へと招いてくださいました。そして、私たちのお手本として子供たちを前に立たせてくださって、私たちのお手本として子供たちを示してくださって、私たち一人一人が神様の子供として歩むことができるようにと励ましを与えていてくださいます。神様は私たち一人一人を神様の前に子供だと認めて、小さいと認める、そんな私たち一人一人を神様の素晴らしいご計画のために用いて豊かな祝福を与えてくださいます。そんな神様の素晴らしさをみんなで一緒に褒めたたえて、これからも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、神様の御前に小さく弱く乏しい私たち一人一人を、イエス様の十字架によって神様の子供としてくださって、神様の御国のために、ご計画のために豊かに用いてくださいますことをありがとうございます。私たち一人一人、神様の子供として豊かな祝福をいただいて、そして喜びのうちに歩んでいくことができますように、守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌461番を賛美します。どうぞご起立ください。 座りください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となりクリスチャンとなられた方たちに預かっていただくことになっています。会社の皆様の中でまだ洗礼を受けてクリスチャンとなっておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。解散の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともともに聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から祈り願うものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、功のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。 それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝参をいたします。まずパンのトレイをですね、皆様のところにお配りいたしますので、洗礼を受けてクリスチャンと並べている皆様はどうぞ回されてきますパンをお取りください。全員に配り終えましたところで、共に祝福の言葉を言って、そしてアーメンと言って聖餐をいただきます。その後に杯の方をお回しさせていただきます。杯の方は今日からですね、ガラスの器に戻しております。全員のところにお配りされるまで、その場でしばらくお待ちいただいて、共にブドウ液をいただきたいと思います。なお、生産が終わりましたら、ガラスの器は後に係の者が回収をいたしますので、お手元のところに穴が開いているところですね、置いておいていただければと思います。それでは拝参をいたします。拝参を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をお配りさせていただきます。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それでは杯をご準備ください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝のお祈りをしていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し給える。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。感謝と献身の印として献身をお捧げいたします。
お祈りいたします。恵み深き父なる神様、今日も健康を与えられ、そして雨の中ですが、 御前に集うことができましてありがとうございます。今日は子どもの日、花の日です。子どもたちとそのご家族と共に礼拝を守れたことをありがとうございます。どうぞ先ほど祝福を受けた子どもたちが素直に育ちますようにお祈りいたします。ただいま捧げましたものは私たちの感謝と献金の印でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。神様、この世の中で苦しんでいる人が一人でもあなたの御言葉によって救われますように祈ります。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
子どもの日、花の日、家族礼拝にいらしてくださって、祝福を受けられた子どもたちの、ご家族の皆様をご紹介させていただきます。ようこそいらっしゃいました。本日の集会です。礼拝後ランチサービスがあります。これから毎週行います。今日初めて礼拝に出席してくださった皆様、そしてまた聖学院大学の学生の方々はランチサービス無料ですのでぜひご利用ください。そしてランチサービスの後、成人会礼会、婦人の集い礼会、青年会礼会が行われます。今週の予定です。6月15日木曜日午後6時40分から祈祷会、17日土曜日午後3時から礼拝準備が行われます。来週の予定です。教会学校は午前9時から、その後に入門講座を行います。聖日礼拝の後にランチサービスを行い、その後に教会学校の教師会を行います。役員会の報告はどうぞ各自、お読みください。また生産の際のカップですけれども、先ほどそのままと言ってしまったんですが、各自礼拝の後に、受付のところですね、礼拝堂外を出たと受付のところにあるカゴに、カップを入れていただければと思います。また、今日は子どもの日、花の日、家族礼拝ということで、お花の鉢植えが礼拝堂に飾られています。もしも皆様の中でお見舞いなどでお花を誰か送りたい人がいるという方がいらっしゃいましたらば、礼拝終わった後にお持ちでいただければお持ちいただけますので、よろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。
本日の成人会はそれぞれ昼食をとった後で緑星ホールの事務室で行いますので、どうぞお集まりください。本日は菊池先生がお話をしてくださいます。
青年会も、食事昼食会終わった後に、行います。いつもの場所がちょっと荷物で埋まっていますので、場所に関しては、ちょっと後で考えて、参加される方、いつものメンバーには声掛けします。興味ある方は私に声掛けしていただければと思います。読書会世界注意聖書入門という本を使いますが、お持ちでない方はコピーしてお渡ししますので、なさらず、参加していただければと思います。以上です。
本日は婦人の集いもございますので、昼食後昼食の後の後ろの方で行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
昭和544番を賛美した後、神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと使わされていきたいと思います。どうぞお立ちください。 仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして、本日の聖室礼拝を終了いたします。